リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め。今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストはアンカーズアイリッシュパブオーナー榊原よしきさんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。見守ってくれる。
オープライブレディオ
夢の種。
それでは早速アンカーズアイリッシュパブオーナー榊原よしきさんにご登場していただきましょう。榊原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。私ね、榊原さんとはね、お互いね経営者なので、まあいろんなね団体に入ってると思うんですけれども、その一つのね団体のところでお会いして、その時榊原さんが会員報告をされてて、私ねその熱さにすごくしびれちゃってで速攻お店行って、
はい、その日
その行って、で次の週 の、はあ、あの週末にも旦那と行って、はい、みたいな感じで、はいはい、大ファンになっちゃって、
ありがとうございます。
ぜひ出ていただきたいなと思って今日オファーさせていただいたんですけれども、はい、今日は30分よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは榊原さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、アンカーズアイリッシュパブのオーナー榊原よしきです。愛知県は碧南市にありますアイリッシュパブになります。
はい、ありがとうございます。アイリッシュパブって私初めて聞いたんですよ、
はい、
榊原さんと出会って。多分リスナーの皆様も、何アイリッシュパブってっていうふうに思ってると思うんですけれども、はい、アイリッシュパブを説明していただけますか？
そうですね、アイリッシュパブと申しますと、まあアイルランド居酒屋という風なんですけども、アイルランドとっていうのはヨーロッパの西の島にありますアイルランドという国になるんですけども、その国にある居酒屋パブですね。でそのアイルランドっていうのはすごくそのパブ文化がですね、盛んでですね、アイルランドといえばパブ、パブといえばアイルランドといっても過言ではないような、
そうなんだ、そんなに盛んなんだ。
はい、そうです。で、ここ10年、まあ、20年ぐらい前ですかね、日本にもアイリッシュパブっていうのができ始めたんですけども、まあ、世界では結構メジャーな業態で、っていうのもそのアイルランドの人々っていうのが世界中にいらっしゃいまして、アメリカやカナダはもちろんですけども、オーストラリアとか、あと その他のヨーロッパですね、スペインだとかイタリアにもアイルランド系の移民という方々が見えまして、で世界にはもうアイリッシュパブというのはどこにでもあるものになります。はい、
そうなんだ、はい、なんか日本の居酒屋とはまた違うんですね。
そうですね、
世界にはないですもんね、日本の居酒屋。
そうですね、日本の居酒屋とはまたちょっと違うようなノリで、パブっていうのが英語でパブリックということになるんですけども、はい、公共のという直訳すると公共施設のような、
そういう意味だったんだ。
はい、そうなので、アイルランドとかですね、子供からお年寄りまでみんながパブに集っていろんなお話をするという公共の場所になっております。
なんかパブって聞くと子供は行けなさそうなイメージがあるんですけど、はい、アイルランドは違うんですね。
そうですね、田舎の方のパブに行きますと子供たちが、まあ、昼間ですけどもね、なんかジュース飲んでたりとか、おじいちゃんに連れられてなんかジュース飲んでるようなことを見たりはします。
昼間からやってるんだ。
そうですね、なんか僕見たのが、バスで遠足か修学旅行みたいな感じの人たち、まあ、子供たちですよね、がパブにどっと押し寄せてきたこともあります。
へー、昼間ですけど面白いですね
なかなか面白い、
行ってみたいな、はい、ありがとうございます。私ねすごくなんか趣味があって、
はい、
屋号、なんでこの屋号をつけたのかっていうのがすごく興味があって、やっぱり子供みたいなものじゃないですか、子供を産むような感じですよね、屋号をつけるのって、はい、なのでこのアンカーズ の意味を教えてほしいんですけれども。
はい、ありがとうございます。アンカーズ、怒りのアンカーのことなんですけども、うん、まあ、碧南市という立地もありまして、あの碧南市は実はあの漁師の町なので、
はい、
あの海の幸を使ったシーフードがあるようなアイリッシュパブにしたいなっていうのと、あとはその船の怒りってものすごく重いじゃないですか、うん、ですごく重いので、その重さがゆえに揺るぎない思いとか、
うん、
揺るぎない思いや、あとはその帰ってきた時に停泊させるためのものなので、帰ってくるっていう帰還という意味合いがあって、で、まあ、私もちょっと違うところで修行してたりとかしてたので、地元碧南に帰ってきたっていう思いと、あとシーフードを取り入れたいっていう思いと、あとは、まあ、お客様一人一人がですね、帰ってくるような場所になるといいなということで、アンカーズアイリッシュパブと名付けました。
かっこいいですね。
ありがとうございます。
顔もかっこいいけど思いもかっこいいもうね、本当にね、ラジオって音しかね伝えれないのですごい残念ですけど、本当見た目はね、3代目みたいな J なんだっけ、3代目 J ソウルブラザーズだけ、なんかすごい似てる感じだから、その辺にいそう言われません？
たまに言われますけど。
ですよね。
おちょくられてるとしか思って
ない。いや私もね、あんまりそういうエグザイルとか3代目とか分かんないんですけど、なんかそんな雰囲気が出て、雰囲気が出てるから、ね、
3代目で
い
きます、
ね、坂倉さんね、イケメンオーナーに会いたいっていうだけでも価値があるかもしれないですね、
はい、
じゃあその坂木村さんがこのアイリッシュパブをやったきっかけを教えてください。
はい、僕は18歳ですねの頃からバーテンダーをやっておりまして、うん、まあ、その他いろいろバイトをこうコロコロするような若者だったんですけども、それと同時にミュージシャンも目指しておりまして。
そうなんだ。
そうなんです。でバーテンダーやりながら週末ちょっとたまにお休みいただいてライブやったりとか、そういう風でやってたんですけど、まあ、だから音楽とお酒が好きだったんですね、
うん、
で音楽とお酒好きでミュージシャンになりたいと思いながらバーテンダーをやってたんですけど、まあ、なかなかミュージシャン難しくてですね、うん、諦めようかなっていう時に、まあ、お仕事バーテンダーのお仕事で行こうかなっていうところだったんですけど、音楽が好きっていうことだったんですけど、結構いろんな音楽が好きで、
うん、
その中でアイルランドの伝統音楽、うん、アイルランドの音楽っていうものがありまして、でちょっとこれがなかなか音楽を聴いていただければ分かるんですけども、そのアイルランドの音楽が好きで、当時まだインターネットとか、はあ、YouTube もない時代ですから、うんうんうん、CD を買い漁ってたんですね、アイルランドの音楽だとか。でそうするとライナーノーツって言って、音楽の評論家だとかそういった方が書くような、
うん、
こういうこのバンドはこうでこうでとか、でそこでそのアイルランドの音楽についてアイルランドの国自体のことが書かれていて、はあ、そしたらその、まあ、ざっくりとちょっと乱暴な言い方になっちゃうかもしれないですけど、アイルランドではそのようなアイルランドの伝統音楽をパブで生演奏しながらみんな歌ったりとか踊ったりとかしてお酒を飲んでいると、なんて楽しそうな国なんだということで、でこのアイルランド、アイリッシュパブというものに興味を持ちまして、
うん、
それでアイルランドに行ってみたんですね、
うん、
そしたらもう本当にそのまんまで、皆さん音楽を楽しみながらお酒を楽しみながら、あとおしゃべりをねずっと永遠にしゃべって楽しんでらっしゃるような本当楽しいお酒っていうものがそこいら中のパブでありまして、
うん、
これはすごいっていうふうに思いまして、21歳の時でしたかね、
うん、
その時にパブを、このアイリッシュパブを自分もやりたいなと思ったのがきっかけです。
何歳の時に起業されたんですか？
25歳の時でしたね。
そうなんです、はい、結構もう早いうちにオープンされたんですね。
そうですね、20歳の時にバンドだとか、
うん、
まあ、音楽活動をやめようと思って、で6年間あればそのお店を持つという夢が叶うんじゃないかと、
うん、
なんとなく小学校も6年間だし
そんな感じ
で6年間あれば叶うんじゃないかということでプランを決めて、
うん、
でアイルランド行ったりとかいろんな外国行ったりとか、あといろんなお店でお仕事させていただいて、25歳でちょっと前倒しになりましたけど、
うん、
ちょっと勢いも相まってオープンさせていただきました。
そうなんだ、はい、アイリッシュパブの音楽ってどんな音楽なんですかね？
これ 僕今35歳になるんですけども、はい、僕らの世代でいくとスーパーファミコンで、うんうん、あのゲームあるじゃないですか、はい、そこでファイナルファンタジーっていうゲームがあるんですけども、はいはいはい、ファイナルファンタジーの村に入ると、うん、アイルランドの伝統音楽に近い音楽が流れてたりとか、うん、あとはちょっとまた世代的に僕ら世代になってしまうんですけども、うん、あの映画のタイタニックですね、うんうん、タイタニックの中であのジャックとローズが踊るシーン分かります？
あったあったあった、うん、あ私は分かります、
はい、あの時に流れてるのがまさにアイルランドの伝統音楽 であの船がアイルランドからあの移民する、アメリカに移民する人たちのお話なので、
あ、そうなんだ、そうなん
です、あのもうビール飲みながら踊ってる、うん、あの演奏しながらやってるあれがアイリッシュパブでの出来事なんです。あれが日常なんですよ。
へえ、めっちゃ楽しいじゃん。だからすごい楽しそうになんか早いテンポで、
そうですね、早いテンポでこう
ねえ、はい、へえ、わかりやすい、わかりやすい、
あれですね、
ああいう音楽なんですね。
そうです、まあ、いろんなスタイルがあるんですけども、うん、僕が特に好きなあのジャンルがそのアイルランド音楽になります、う
ん、あれが街中でなんか流れ、ね、ああいうお店がいっぱいあって、
そうです、
あんな愉快にみんなが踊ってたら毎日楽しいですよね。
めちゃくちゃハッピーなんですよ。
ハッピーですよね。
ハッピーです、ハッピーです。
ね、私たち国民ってあんまり踊らないからね。
そうです ね、
なかなかああいう激しい音楽で踊る、踊るってないから、
はい、
あるとね、なんか気持ちも高まりますよね。
そうですね、本当に楽しくて、うん、ついついビールをもう一杯頼んでしまう
売り上げも上がっちゃうみたいなね、
は
い、
そうなんです。
そうなんだ。え、坂木村さん自身が歌うことはないんですか、そのバーで。
僕はないですね、もうそういったことはあまりないんですけども、うん、あのアイルランドに行った時に、うん、あの楽器を持ってったこともありまして、はい、そういったあの生演奏、パブでの生演奏に混ぜてもらったこともあります、うん、入れてって。
いいですね、はい、フレンドリーな感じがするもんね、そういう。
そうですね、
ね、アイルランドなんか、ね、ウェルカムでフレンドリーな感じがする、すごく、は
い、すごくなんか、いや、親切で、うん、気さくで親切な国民性と言われておりますね、はい、
そうなんだ。
ガイドブックなんかでは。
へえ、はい、行ってみたいな。
いいとこですよ。
ですよね何が有名なんだろう、アイルランドって。
アイルランド、まあ、パブと、うん、あとはその自然ですかね、ああいった、世界遺産とかもありますし。
どんな世界遺産があるんですか。
ね、一番有名なのはあのジャイアンツコーズウェイって言ってね、
うん、
八角形の石かな、
うん、
円柱の石がずっとこう海沿いに続いてて、巨人が作ったっていう伝説らしいんですけど。
へー、そうなんだ。
これはたびたびテレビとかで見かけますね、はい、
そうなんですね。すごいなんか自然も豊かな感じがして、
はい、
ね、いいですよね。そのじゃあアンカーズはお店はどんな雰囲気なの、そういう楽しいっていう感じの。
そうですね、アンカーズは、うん、これで10年目になるんですけども、はい、実は先月じゃない、ごめんなさい、5月にお店を移転いたしまして、
うん、
で、お店が大きくなったんですね、うん、お店が大きくなって、でそういったライブができる場所があったりだとか、うん、今あのワールドカップとか、うん、そういうサッカー見たりとかもできるようになってまして、うんうん、ワイワイと騒げるような、うん、あの店舗作りになっております。
へー、たまにはスポーツパブになるんですね。
そうですね、その時は、はい、
いいですよね、
はい、
私はね、あの移転する前にね、お邪魔させてもらったんですけれども、はいね、本当にあの明るくもなく暗くもなくっていう照明の中ですごい楽しく、
はい、ありがとうございます、
ね、あのお酒飲めないんですけど、なんかね、いろんなね、メニューもあって楽しかった。
そうです、ノンアルコールカクテルだとか、うん、あとコーヒーですね、
うん、あ、そうそうそう、コーヒー。
ヨーロッパには必ずあのエスプレッソを使ったメニューがありますので。
そうなんだ、
はい、そのあたりも人気でいただいております。
うーん、アイルランドのアルコールって何が有名なんですか。
まず一番最近に出てくるのがあのギネスビールって言われる、
はいはい、
黒いギネスですね、
うん、
あれが一番有名ですね。とあとはウイスキーで、
うん、
でウイスキーの中でもあの世界5大ウイスキーっていうのがあるんですけども、はあ、もちろん日本も含まれてるんですけど、はあ、その中の一つにアイルランドのウイスキー、アイリッシュウイスキーっていうのがありますね。
へー、
結構今そういったウイスキー好きの方々の中でも、うん、アイルランドのウイスキーって注目されてて、うん、ちょっと前までは日本のウイスキーがすごく評価を受けてたんですけども、うんうん、次に新しく出てきたアイルランドのウイスキーたちが、うん、なかなか成績がいいそうです。
貢献してますね。
嬉しいことですね。
本当ですね、はい、知ってもらえますよね、はい。そうなんだ。でそのギネスってどんな味なんですかね。
ギネス黒ビールっていう風で、うん、まあ、黒いビールなんで、はい、大体の日本人の方は甘いかなとか、うん、苦いかなとか、うん、そういった印象をお持ちになるでしょうけども、はい、このギネス樽生のギネスなんですけども、樽生のギネスに関してはすごくドライ で、うん、で苦味はあるんですけども、コーヒーのような苦味ですね。コーヒーのような苦味と赤ワインのような広がり方をするので、うん、どちらかというとビールが苦手でも、うん、ワインが好きだったりとか、うん、コーヒーが好きだよって方におすすめできるビール で特徴的なのは炭酸がほとんど入っていないので、
あ、ビールなのに。
そうですそうです。なので、まあ、喉越しもちろんあるんですけども、うん、舌でゆっくり味わうビールなんで、うん、お腹が張らないとかよく言われますね、お客様には。
そうか、炭酸が少ないから、はい、
そうですそうです、ゆっくり飲めるんですね。
いいですね、
はい、いいですよ。
なんかうちの旦那もなんか美味しい美味しいって飲んでた気がする、
はいはい、
あなた赤ワインが好きなので、
あ、じゃあハマったんですね、
う
ん、
そうそう、ちょうど、はい、味があったんだと思う。
そうですそうです、赤ワイン好きな方だったらもう必ず好きで出てくれますね、
うん、そうなんだ、はい、でお店はすごい、お料理も、私はもう食べるの大好きなんですよ。大好きなんで、もう大興奮して食べてたんですけど、はい、おすすめのお料理とかあれば。
そうですね、まあ、アイルランドの代表的な料理ってこともあるんですけども、うん、フィッシュ&チップスをうちの看板メニューとして、うん、やらさせていただいておりまして、うん、フィッシュ&チップス、結構仕事でイギリス行ってきたとか、うん、そういった方々がよく、ね、口にするのが、イギリスは食べるもんがないからちょっとフィッシュ&チップスぐらいしか食べてないやとかってよく、ね、おっしゃるんですけども、
うん、
でも、やっぱり我々日本人がちゃんとした、うん、フィッシュ&チップスを作ると、フィッシュ&チップスってこんなに美味しいんだねって結構言っていただいたりするので、うん、うん、自信はありますね。
あ、そうなんですね。
もリカちゃんはエビが
好きなので。そう、私ね、もう海鮮が大好きで、で自分家でもね、茹でるんですよ、買って、はい、でもどうしてもうまくできなくて、なんかね、パサパサになっちゃうんですよ。
あーはーはーはーはーはー。
でもアンカーさんで食べた時プリプリなんですよ。
はい、エビ
なんで、はい、私こんなにエビを愛してるのに、
すごくエビを消費していただきましたもんね。
もうエビばかりで、エビまたエビみたいな感じで、で私ね、海鮮が好き、貝も大好きなんですよ、
はいはい、
で行くと大体やっぱりその碧南市が海が近いってことで、はい、結構三河の魚介も使われてるじゃないですか。
そうですね、はい、
あの時に私鳥貝もまた食べたんですよ。
あーはーはーはー。
もうね、
は
い、私の大好物がいっぱいあったんですよ。で私お肉も大好きなんですよ、はい、お肉もいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、
もうね、私のね、食べ物の宝庫でしたね。
ありがとうございます。まあ、地元碧南市のそういった、うん、海の、ね、恵まれたものだとか、うん、あとはその知り合いの生産者さんたちのものを自信持ってお届けできるような輸入内容を、ね、構成するように心がけております。
ですね、それもまたいいですよね。そのアイリッシュパブにこだわらず、そのも材料は地産地消で、碧南のものも使って、はいはい、碧南市にもなんか貢献して、
はい、
碧南愛がすごい伝わりますよね。
なんか本当それこそ、うん、まあ外国なんか特にそうですし、
うん、
アイルランドではすごくすごいなと思ったのが、どのお店さんでも 100% アイリッシュベジタブルとか、その国産のものを、うん、使っていきますみたいな、そのわざわざ宣言をするところでもなく、うん、なんかそれが普通というか、
うん、
コンビニに置いてある野菜とかも国産の野菜ですとか、うん、そういったものを見たときに、なんか確かにアイルランドの、ね、居酒屋ということで、アイルランド風居酒屋ということで、うん、向こうのメニューをそのまま再現することも可能なんですけども、やっぱりちょっと我々日本人には口に合わなかったりとか、うん、いろいろあるんですよ。なんかそのギネスのシチューとかあるんですけど、
ギネスのシチュー
ちょっとあんまね、
美味しくない、
ま、うん、僕が食べてきたものが悪かったのかもしれないですけど、うんうん、
味が悪かった。
なんか、うん、これだったら普通にギネス飲めばいいのに。
確かに確かに、はい、確かに、
そういったこともありまして、うん、まあ 日本流にアレンジしたりだとか、うん、地元のものを使い続けるってことがなんか日本にあるアイリッシュパブのなんか面白いところになるんじゃないかなと、
そうですね、
はい、思って信じてやっております。
はい、本当にね美味しかった。
ありがとうございます。
ね、またねあのこれ言っちゃっていいのか分かんないんだけど、たまたま私はその経営者さんのお友達とね、うんうんうん、その坂木原さんと仲良しのお友達と行ったので、はい、私何頼むのかなと思って、はい、メニュー見るの大好きなんでワクワクしてたら、はい、なんか適当に見繕ってオードブルじゃないけど前菜出してみたいなのもやってもらえるじゃないですか。放送して言っちゃったらなんかそういうのが増えちゃいそうなんですけど、
あの私も碧南を代表するのんべえなのでそうそうそう、どういったものをつまみに出すといいかっていうのはなんとなく分かるはずなので、うん、
あれがねすごく私よくて、あのちょっとずつ食べたい、私は、ね、はい、いろんな味をちょっとずつ食べたい派なんですね、うんうんうん、だからバーンってくると多すぎちゃってそれでお腹いっぱいになっちゃうので、はいはい、オードブルとかってちょびっとずつ食べたいんですよ。
ですね、いろんなもの
あれがもう私大興奮しちゃってまたでましてエビや海鮮が入っててまた大興奮で、でも美味しかったし、あれすごくいいですね。
そうですね、あれも今メニュー新しいメニューにはその表記は実はないんですけども、うん、まあ、やっぱ昔から来ていただいてるお客さんとかが、まあ、なんかこういう風に、うんうん、あの5人前でやってくださいとか、うん、そういったこともできますので、
ね、そういうふうに、ね、やってもらう、ね、あの臨機応変にやってもらえるところがすごく嬉しいですよね、
は
い、
そうですね、やれることはやって、やれないことはできませんと、うん、あの答えるのをモットーとしております。
さすがです。なんか、ね、お店もすごく広くなったので、はい、ライブとかもね、
そうですね、そのさっきから言ってるアイルランドの音楽のライブをこれからちょっとコンスタンスにやっていきたいなと、うん、今、不定期なんですけども何ヶ月に1回っていう風でライブが入っております。う
ん、行ってみたいな。そこみんな踊るんですか？
そこはね、次に踊ろうっていう、うん、そのアイリッシュのダンスをちょっと取り入れてやってみようっていう話を実は昨日、うん、アイリッシュのミュージシャンの方と飲んでて、うん、でそのダンスを取り入れてやってみましょうっていうお話を少ししたところなんで、
そうなんだ、は
い、これからもしかしたら踊れるかもしれない。
踊りたい踊りたい。でも日本人は、はい、謙虚なので、はい、聞くのは好きだけど踊るまでいかないんだよね、うん、何でもそうなんですけど、
はい、そうですね、踊るっていう文化我々なあんま、僕もそうですけど
ないですね。
ちょっと恥ずかしいですもん
ね。そうそう、恥ずかしいっていう方が先走っちゃうので、うん、踊っちゃえば多分踊ると思うんです。やっぱりクラブとかディスコがあってみんな弾けるのと一緒で、
そうですね、そうですね、
ね、だから、はい、もうやっちゃって踊っちゃえば多分みんなガンガン踊るだろうけど、そこ行くまでがちょっと壁があるのかな。
確かにそうですね、うん、それを壁を、まあ、我々が破れば、
そうですよね、あそこ行ったら踊れる、
はい、
みたいな感じになったらね、
はいはい
はいはい、そういうのが好きな人
いますね。それもまたいいですね、
ねえ、はい、いいな、今度ライブちょっとぜひ踊るライブ行きたいな。
またご案内させていただきます。
ですよね。じゃあ営業時間と場所をもう一度教えてください。
はい、ありがとうございます。場所はですね、うん、愛知県碧南市、幸い町ですねにあります。営業時間が夕方4時から、深夜1時、25時ですね、4時から1時までのお店です。
4時からやってるんだ。
そうです、4時オープンなんですよ。
めちゃめちゃいいじゃないですか。
この夕暮れ時に、うん、一部の飲むことが許された条件を満たした人たちが飲むのがうまいって言っていただきます、うん、
ですよね、はい、4時いいの。
たまたまお休みになっちゃった人か、
はあ、
平日でも4時のオープンに来てギネスを飲んで楽しんでらっしゃる姿を見ると、うん、もう僕も営業始まってすぐなんですけど飲みたいなって気持ちになりますね。
ですね、すごい優雅な時間、贅沢な時間ですよね、は
い、
4時からはね。
羨ましい
です、ね、
はい、
定休日はありますか？
あ、定休日は月曜日定休と、はい、あと第3日曜日も定休になります。
あ、そうなんですね、はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあそんなアンカーズさん行きたいなっていう人はどういう風に行けばいいですか？アクセス方法教えてください。
はい、インターネットではアンカーズ碧南と検索していただければすべて出るようになっております。
はい、ありがとうございます。アクセス方法はカタカナでアンカーズ、碧南は漢字ですね。
そうですね、はい、はい、
アンカーズ碧南で検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしています。
夢の種、
このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。
榊原さん、本当になんか自分らしくね、輝いてやりたい仕事をやってって楽しんでる感じがするんですけれどもその榊原さんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、僕の場合は一回夢を諦めてるので、ミュージシャンになりたいっていう夢を諦めてるんですけども、でも今思うと、そのミュージシャンになりたいっていうことに関してさほど努力をしてなかったなと思うんですね、で音楽が好きで、お酒が好きで、でなんかやりたいことをやってたようなんですけども、20代とかも10代からそうですけど、なんかやりたいことをやって、なんかわがまま放題にやってきたって感じなんですけども、そのためにこうなんか努力することがあんまりなかったなと今は思ってまして、やりたいことがあるからやらなきゃいけないことがあって、そのやらなきゃいけないことに対して何も努力してなかったなと。これは移転する前の10年間の前の店舗でもそうなんですけども、やりたいことをやってたようには見えるんですけども、それに対するなんか努力、やらなきゃいけないことっていうのをちゃんとしっかり向き合ってやってこなかったっていうのがあるので、今は本当に両立といいますか、仕事も楽しくライブができるようになったりだとか、いろんなことができるようになって、でそれに対してこれやらなきゃこれやらなきゃっていうことが、それも楽しめるようになってきたっていうのがありますので、これからアンカーズがその本当のアイリッシュパブになるために、リアルアイリッシュパブっていうテーマを掲げてるんですけども、本当のアイリッシュパブになるためにやらなきゃいけないことっていうのを見つけて、ちゃんと全力でそこもやりたいことを見つけて、やらなきゃいけないことも見つけて、全てに全力でいけるといいなと思っております。
はい、ありがとうございます。先ほど出たなんかリアルアイリッシュパブを目指してるっていうふうに言われてたんですけれども、榊原さんの思うリアルアイリッシュパブってどんな感じなんですか？
やっぱりもうちょっと言葉では言い表せないんですけども、僕がその若い頃にアイルランドに本当かよって気持ちで、本当にアイルランドそんな楽しいのかよっていう気持ちで行った時の衝撃ですね、もうみんながハッピーで、お酒をこう舐めるように飲んでるというか、で笑顔でっていう、ああいった飲み方、そのまあ文化ですかね、そういったものがあるお店がリアルアイリッシュパブだと私は思います。
本当ですね。なんかね、そのリアルアイリッシュパブを作って、もう本当壁なんかな、みんなが元気になる、元気玉を発信してもらいたいなって、すごいなんか感じて、その熱い思いの、アイリッシュの愛と壁なの愛をすごいなんか感じました今。
はい、よろしくお願いいたします。
じゃあこれからの夢とかってありますか？
そうですね、常に夢を見続けること、リアル、一番手前の目標としてはリアルアイリッシュパブを実現することですね、で、ゆくゆくはゆっくりと憧れのアイルランドでちょっと生活したいななんていうのは、ぼんやりと思ってますけど、まずはその前のやらなきゃいけないことをしっかりやっていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。それでは音楽を挟みましてエンディングに入っていきたいと思います。どうでした？
いやー、緊張しましたけど楽しかったですね、
すごい、でも思いが伝わりました
ありがとうございます。
それでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、夢ですね、夢を持ち続けることでいいと思います、
最高に、もうそれしかないですね、
ありがとうございます。
今日のゲストはアンカーズアイリッシュパブオーナー榊原芳樹さんです。榊原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのリカちゃんと、ゲストは
アンカーズアイリッシュパブの榊原芳樹です。
それではまた来週、バイバイ。夢が形になったんだ、鉛筆も望遠鏡も、そして僕が住んでる街も。